特集、ようこそ歴史ワンダーワールドへ。懐かしさを感じる山里がすごいパワースポットだったり、普段目にしている街中に歴史が隠されていたり、意外な発見が満載の茨城。今回はその一部をご紹介。知っているといつもの街が違った風景に見えてきます。仙台寺下音はキリシタンが残した美しき祈りの形、人々が願いを込めて守ってきた美術品の数々。ザビエルは茨城出身と言っても本人ではなく絵の話。実は教科書で目にする聖フランシスコ・ザビエル像はちょうど100年前に茨城で見つかりました。ザビエルは初めて日本にキリスト教を広めた人物。当時から人々に知られており、この絵以外にも茨城で発見されたマリア15元義図や目台に描かれています。ザビエルの努力もあって16世紀頃にはキリシタンが増えたものの、その後の徳川幕府によって厳しい取り締まりが行われ、キリシタンは隠れて信仰を続けなければならなくなりました。次第に弾圧が激しくなる中、人々は恐怖に耐えながら必死に信仰を守ろうとしたのです。仙台寺下音は周辺にもそういったキリシタンたちが隠れ住み、美しい遺物を長く伝えてきました。実際の遺物からは制限を受けながらも祈り続けた人々の切実な願いを感じることができます。キリシタン遺物資料館。隠れキリシタンの里として知られる仙台寺地区に昭和62年1987年開館。資料はもちろんステンドグラスや教会のような外観も見どころ。ところ、大和座仙台寺262、電話 649-3443、9時30分から17時、火曜日と祝日の翌日は休み。龍王山付近、美しい自然が広がる神秘の空間。かつての天皇も認めた千年以上続くパワースポット。緑が豊かな市北部、通称茨北。ただそこに佇んで深呼吸するだけで、清らかな力に満たされるような感覚になります。それもそのはず、茨北にある龍王山は古代の朝廷も認めた霊山。平安時代には下部山と呼ばれ、比叡山や伊吹山などと並んで、近畿七つの霊山、七高山の一つとして崇められていました。山のふもとにある仁成寺は、清和天皇が名付けた由緒ある寺。古くは下部山寺と呼ばれていて、全盛期には23もの小寺院が付属していました。しかしその後は衰退し、小寺院の一つが今の仁成寺となっています。その他にも神秘的な雰囲気をまとう巨石や巨木が各地に残っている茨北。まだまだ不思議な場所が見つかりそうです。龍王山は左右対称の形。お椀を伏せたようなきれいな形の山には神が宿ると信じられてきた。標高510メートル、冬晴れの日には頂上の展望台からはるか淡路島まで見渡せる。仁成寺、851年創建。織田信長が仁成寺に宛てた天下布武の印が押された朱印状からは、当時この寺が大きな勢力を誇っていたことがわかる。朱印状とは、大名などが書いた公的な文書のこと。ところ、大和座仁成寺258。八大龍王宮、法治寺。 干ばつが起きた時に龍神を迎えて雨乞いをした伝説が残る。今も清水が湧き出ている。ところ大技仁長寺304。気になる歴史スポットがここにも。龍が住んでいるとも言われた龍王山、周辺にはパワースポットとも呼べそうな場所が点在しています。天正二年明、磨崖仏、市指定文化財。戦国時代、生前供養を目的として岩に刻まれた仏様。しかし、誰が作ったのかは謎のまま。また地蔵の杉。杉の根元にある地蔵は安産を祈願しておいたとか。周辺は荘厳な雰囲気が漂う。銭原の石層、府指定文化財。絶海という層がここにいおりを作り、隠れ過ごしたと伝わる。石層はどのように使ったのか不明。滝不動明王。滝に打たれる修行場として利用された。そばに不動明王が静かに佇む。車作りの岩屋。30メートルほどの巨大な岩と岩の狭い空間を母親の参道に見立てて登る体内くぐりをしていた修行場。山中は足場の悪いところも多くあります。訪れる場合は必ず登山に適した服装と装備で。東奈良、住宅地に眠っている古代の銅鐸工場。あちこちにある銅鐸モチーフの謎。南茨城駅周辺の街中をよーく目を凝らして歩くと銅鐸が潜んでいます。石碑、橋の装飾、公園のベンチ、小学校の校章まで。どうしてこんなに銅鐸推しなのかというと、この場所で近畿を代表する弥生時代の遺跡、東奈良遺跡が見つかったから。この遺跡では溶かした青銅を流し込んで銅鐸を作る鋳型も発見され、注目されている場所なのです。鋳型が見つかったことで、銅鐸がどのように作られたのか、ここで作った同じ文様のものがどのように広まったのか、銅鐸の流通を調べる大きなヒントになりました。文化財資料館で貴重な資料を見られるだけでなく、散歩しながら銅鐸探しができる街はここだけ。お気に入りの銅鐸が見つかるかもしれません。昭和46年、1971年、文化財資料館近くの小川水路で、当時の小中学生が土器を拾ったことで遺跡が発見。完全な形の銅鐸鋳型が見つかったことを記念して、周辺にたくさんの銅鐸デザインがある。東奈良小学校の校章は銅鐸がモチーフ。校内の石碑やキャラクターもすべて銅鐸。ほぼ完全な形で出土した貴重な銅鐸の鋳型、弥生時代を代表する遺物として海外にも出張したことが。豊岡市で見つかった気比3号銅鐸も鋳型と同じ文様が描かれており、東奈良遺跡で作られたとわかる。東奈良遺跡の銅鐸は遠く香川県でも出土している。当時の人々にとって金属音は大変珍しいもの。銅鐸はお祭りなどで使用され、音を鳴らして楽しんでいました。ここも見どころ。古代から残る魅力スポット。街中に遺跡がたくさん残っています。さわらぎ、大化の改新を考えたかもしれない別荘。飛鳥時代、中富の鎌足の別荘、三島の別行がさわらぎにあったとされています。鎌足といえば天智天皇の右腕として 大化の改新を成し遂げた人物。鎌足は大化の改新前に自ら三島の別行に退去したと言われているので、天下を揺るがす大胆な政治改革案は茨城でひらめいたのかも。大田、北摂随一のビッグサイズ古墳、畑が作られていたことも。なんと全長は226メートル。大田茶臼山古墳、慶太天皇陵は現在慶太天皇陵ではないと有力視されています。しかし古市古墳群の古墳とほぼ同じ作りになっており、いずれにしても当時の王権と強いつながりがあったようです。ちなみに江戸時代頃までは出入り自由で、ここに田畑を作ったりしていたそう。室山、お宝がザックザク。海外交流がわかる紫金山古墳。病院を建設した際に見つかった紫金山古墳。精巧な模様の入った会話、ブレスレットや鏡など副葬品からは、日本国内での交流だけでなく、4世紀頃の朝鮮や東アジアとの関係もうかがえます。文化財資料館。昭和59年、1984年にオープン。銅鐸の鋳型、土器、古墳の模型をはじめ、古代から現代までの資料、約700点を展示している。ところ、東なら3丁目、12-18、電話 634-3433、9時から17時、火曜日と祝日の翌日は休み。問い合わせ先、歴史文化財課、電話 620-1686。特集終わり。